本日もですね、番組をスタートしていきたいと思いますよ。やっとね、秋らしくなってまいりましたけれどもね、どうやら国会周辺がもう毎日大変でございましてですね、私もこの数日はもう何回か、国会の方とかですね、日比谷の野音の方とか、集会に行ったりとかしていたんですけれどもね、つい先日、国会の中継を見ていましたら、野党の議員さんがですね、これは正義と不正義、常識と非常識の戦いであると言ってましたけど、もうまさにね、そんな感じがしますよね。まあ毎回申し上げていますようにですね、基本的にはね、音楽番組なんで、私の意見を述べる場所ではないなというふうな、スタンスで番組やってはいるんですけれども、現政権を支持している人もたくさんいるとは思うんですけどね、でもやはりね、我々の税金で、すでに武器が輸出されているというのはちょっとやはりこれはどうもいただけないなというか、これだけは絶対やめてほしいなと思うんですよね。武器というより防衛装備といえばまあ聞こえはいいんですけどもね、まあでも最先端人殺しマシンであることには変わりないですからね、ぜひね、日本が武器輸出をする、兵器の部品を輸出するという国になっては欲しくないんですけれどもね、すでにそういう国になってしまったという、まあ、ちょっとね、本当に、なんとか食い止めてほしいなと思いますよ。今日もまず1曲目はですね、私のニューアルバム、時間割から愛しのナンバーワンという曲を聴いていただきたいんですけどもね、プロモーションビデオを見ていただいた方はね、まあお気づきだと思うんですけども、このビデオの中には約50組のね、通りがかりのいろいろなカップルがおりまして、キスシーンを撮らせてくださいということでお願いしたんですけれども、意外にですね、国籍の違う方たちっていっぱいいるんですよね。国籍の違う人たち、肌の違うカップル、いっぱいいてね、ここに映ってる人たちが引き裂かれるようなことがあったら本当にいけないなという気がね、プロモーションビデオを作っていてしました。今夜もこの曲からスタートしたいと思います。愛しのナンバーワン、お聴きください。 さあ本日はですね、ゲストのミュージシャンをお招きしております。ミュージシャンとしては異色の存在でございますけれども、以前ですね、昨年私の番組にも、ゲスト出演していただきました、深川事件というね、冤罪事件の、はい、冤罪被害者でもある桜井翔士さんをお招きしております、はい、どうもこんばんは。
こんばんは。どうも桜井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回ゲスト出演していただいた時はですね、私も初対面でかなり固くなっております
ね、
はい、
あ、そうですか。
こんなこと聞いていいのかなとか、あんなこと言ったら失礼かなとか、いろいろ相当遠慮してたんですけど、そうこうしているうちにですね、桜井翔士さんの番組を始まりまして、
はい
はい、毎週木曜日の24時半からですね、はい、桜井翔士の言いたい放題人生ってなんだという番組が、はい、もうすでに約1ヶ月
始まって、
前にゲスト出演していただいた時にですね、はい、ものすごくおしゃべりがお上手で、
あ、そうですか、
はい、説得力があることに驚きまして、はい、桜井さんラジオやったら面白いんじゃないかなって、ひそかにずっと思ってたんですけど、ね、それからいろいろあちこち根回ししましてですね、
はい、
始まったという感じなんですけど、
はい、
番組やってどうですか、なんかこうある程度反響といいますか。
いやあんまりないですけどね、うちの方の周りではね、その、はい、直接聞けないもんですから、翌日聞いたとか言われてて、
あ、ポッドキャスト
で、はい、いろいろ、まあ、言ってくれる人はいますよね、
はい、あ、そうですか。
まあ、結構面白いという、
ああ、そうですね、フェイスブックなんかでいろいろ感想を書いてくれる方もいるんですけど、前回ですか、はい、石川和夫さんとの対談なんか本当に面白かったですね、
はい、今度そのうち警察の方も出ていただくつもりしてますんで、
そうですね、はいはい、まあ、でもね、本当に冤罪の被害でもう29年も刑務所に、はい、獄中生活を余儀なくされた方がラジオ番組を持ってるっていうのは本当に日本全国初だと思います
そうでしょうね、
多分ね、これどんどんどんどん、ね、広がっていってほしいなと思うんですけども、
はいはい、そうですね、
まあ、でも今日はシンガーソングライターとしてお越しになってはいただいているんですけども、まあ、前回放送を聞いていらっしゃらない方もいると思うので、まあ、本当に簡単でいいので、深川事件ってどんな事件だったのか、はい、簡単にちょっとご紹介していただけますか。
はい、深川事件と言いますのはですね、今から48年前、1967年に8月、利根町、茨城県北相馬郡利根町深川というところに住んでいた一人暮らしの男性が殺害された自宅で、そういう事件なんです、強盗殺人事件なんです、
はいはい、
で、私同じ利根町に住んでいた不良の私と杉山太郎という二人が事件後40数に至って逮捕されて嘘の自白をしてしまって、まあ、それで29年間刑務所に入って44年目におかげさまで再審請求で勝ったという、はい、そういう事件なんですね、
はい、20歳で、まあ、ね、逮捕されて29年間獄中にいて、
はい、そうですね、
44年目で無罪ということですけど、はい、もう、はい、本当に人生の大半をね、
もう全てがこの冤罪という感じですね、はい、
なんかこうちょっと運命的なものとかこう感じられるんですか。なんかこうこれはなんか宿命だったなとか。
そうですね、天命って言いますかね、
はい、
その天職って言いますかね、そのなんかそんな気がするんですよ。自分はその困難に出会うと昔は逃げてたんですよ、
はい、
ところがそのおかげさまで29年間刑務所でって困難に立ち向かったというスキンが書いてくれまして、はい、こんなに立ち向かうことが嬉しいもんだという感覚が出てきまして、
はい、
例えばそれはほら困難乗り越えれば自分自身が困難を乗り越えて力つくじゃないですか、いろんな精神的に、はい、そうすると困難乗り越えた自分も楽しい嬉しいし実際力にもなるということを知ったらですね、こんなに出会うことが自分にとっていいことなんだって意識があるんですね、うん、
はい、
ですから 今もこう国家賠償裁判といいまして、はい、警察や検察の責任を問って裁判してるんですけども、そういうことによって社会を変える力にもなりますしね、はい、そういうのに自分は向いてるという気がしましてですね。
あ、そうですか、はい、
ですからある意味この頃自分ってこういうのは出会うのは天職だったかな、天命だったかなって改めて思いますね、
はいはい、まあ冤罪をなくすためにいろいろ活動されていらっしゃるんですけど、はい、まあ、でも最初桜井さんにお会いしたときになんでポジティブな人なんだろうと思いましてですね、
うん、そうです
ね、私がとっても印象に残っているのは、はい、まあ、刑務所でこう飛行機が飛んでる音が聞こえてきて見たいと思っても見れなかったときに、
はい、
気がおかしくなるんじゃない
ですか。なりますね、なると思ってね。
だけど自分でこう見えないだけで空はあるんだって言い聞かせて
目を閉じてね、だってこの目を閉じて自分の裏にこう自由な空が広がってると思ってこう空想して気を沈めたってありましたね、うん、
はい、よくまあ、私の周りでも割と落ち込んでる人とか、はい、いろんなことでくじけてる人多いんですけども、こういう人がいるよってよくねお話しさせていただくんですけどね、
はい、人間くじけないはずないんで、
はい、
でもそのくじけるような出来事があればこそそこから乗り越えられるじゃないですか、
はい、
その前向いて進むことが自分自身の力になるんで、自分はそのなんていうかくじけるような苦難が来てほしいと思ってますよね。
あ、そうですか。
もし自分がそういう新しい苦難に出会えば、
はい、
多分新しい自分が生まれてくるという気がしてまして、もう幸せや喜び確かに大事ですけど、はい、それよりもなんかこんなに出会った時の方が絶対いい気がしてるんですけどね。
あ、そうですか。まあ、トンネル抜けた時の眩しさっていうのは、
そう、あの、これも爽快感とね、
ありますからね。はい、まあ、それとですね、もう一つ驚いたのは、櫻井翔士さんが獄中で作詞作曲を、
はい、
独学で覚えて、
はい、
いつか自由になったら歌を歌ってやろうと虎視眈々と狙ってたっていうのは本当に驚きましたですね。
で、まあ、そういう、まあ、そう、なんていうか、歌ってやろうとまではね、
はい、
やっぱり歌えない期間が長かったもんですから、
はい、
声は本当に衰えますよね、間違いなく、うん、ですから、まあ、歌はシャバい出たらカラオケぐらいやりたいな、自由にやりたいなと思ってましたけどね、
はい、あ、そうですか。とはいつですね、私もつい先日あのレコーディングエンジニアをしている友人と会って話しまして、
はい、
最近のミュージシャンの曲は覚えられないし心に入ってこないという話をしてたんですけど、櫻、はい、井さんの歌はもう一発でね、
あ、そう
で入ってきましたね。
ありがとうございます。
びっくりしましたね。
それも嬉しいですね。
もうえらい歌に入っちゃったな
と。あ、そうです
というわけで今日はですね、はい、異色のシンガーソングライター櫻井翔士さんの、はい、作品にですね、はい、ちょっとスポットを当てて番組をお送りしたいんですけど、はい、まず皆さんに一曲聴いてもらいたいと思います、はいはい、何からいきましょうか。
あの、闇の中にって歌あるんですよ、
はい、
この歌は、まあ、一番というのは好きな歌なんで、
はい、
まあ、歌うときは大体これは必ず歌うようにしてますので、はい、闇の中にって歌を聴いていただきたいと思います。
カエルの泣いている夏の闇には子供の僕が眠っている。ぬくもりだけの時に抱かれて漂いながら光あふれる夜明けは、夜明けはいつと。カエルの泣いている夏の闇には子供の僕が眠っている。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。安らぎと優しさの微笑みを浮かべ、明日をなくしたお前に夢をあげますと。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。木枯らし鳴いている冬の闇には父のため息が眠っている。風に吹かれて吹かれるままにさまよいながら、今日もお前の苦しみ一緒に背負うと。木枯らし泣いている冬の闇に、
はい、櫻井翔士さんの歌で、闇の中に聴いていただきました。これはいかにも本当にあの闇の中でいろいろ思いを馳せているところが、ね、想像できてしまう歌ですね。
こうやっぱり刑務所の中でこう窓からずっとこう夏の闇を見てましてね、
はい、
カエルの鳴き声が聞こえて、その昔初恋の人を家の前に出て田んぼの鳴き声、カエルの鳴き声を聞けながら、あの辺に彼女が住んでるなと思ったり思い出しましてね、
はい、
夏の闇には自分の子供の自分が眠っているなんて、そんな発想で作った歌なんですね、
はいはい、あの歌詞も曲もご自分で作
られ
て
るん
ですか。最初曲が生まれる時はあのなんでしょう、いっぺんに両方こう 断片が出てくるんですか。
これはもうカエルの鳴いてる夏の闇には子供の僕が眠ってるっていう詩を出てきたらすぐ出てきましたね、メロディーはね。
詩ができてすぐメロディーが降ってきたという、
はい、そうですね。
そうですか、はい、でそれをあの刑務所の中で どうやって記憶するんですか。
一応音楽クラブに入ってましたんで、はい、その一応その五線譜は持ってたんですよ。
あ、そうですか。
その、はい、まあ、ノートっていうのね、その演奏するのを書いて、はい、でそこにこう一応書ける部分と書いておいて、で音楽裏の練習行った時に音が正しいかどうかこう確かめて。
あ、なるほど、はい、はい、そうですね。じゃあそこにこう音符を書いて言葉を書いて。
はい、そうですね。
あ、そうですか、はい、じゃあでもあれですね、刑務所の中じゃ自由にこう音の確認もできないから。
そう、音楽クラブの練習の時間だけですからね。
じゃああとはもうあれです、ね、こっそりとこう、
そうですね、
ノートに書いて。
まあでも、まあ、何年かするとやっぱその B フラって、まあ自分はトランペットだったんで、はい、その B フラから音をたどっていけば大体分かったんですよね、
はい、
ですからこう頭の中でかたどりながらこう譜面を大体書けるようになりましたね。
あ、そうですか。で今の、まあ、持ち曲といったらあれですけど、レパートリーはご自身の作品何曲ぐらい。
まあ、12、3曲ですかね。
あ、そうですか、
はい、はい、大体いつも歌える曲
っていうかね、はい、で今ここにあの手元にですね、思い歌という CD があるんですけど、はい、これはいつ発売されたんですか。
去年の6月で、
はい、はい、で、まあ、今いろんなイベントとか、はい、講演会とかで、まあ、手売りもされてるんですけど、
はい、
こちらの反響はいかがでしょう。
いや、あんまり売れないですねイベントがあると売れますけど、
はい、
ほとんどあの使った金を回収したぐらいですかね。
あ、そうですか、
はい、
でもこれあれですよね、あのなんかアマゾンとかそういうところでも買えるようにしたいですよね。
まあそうできれば嬉しいですけど、なかなかそういうルートがなくてですね、
はい、そう、またあの後日ちょっと、
はいはい、
そうですか、分かりました。であのちょっとまた話しておいてしまうんですけど、今はあの刑事訴訟法のことで、はい、国会でもいろいろご意見をされ、
衆議院の
参
議院、
はい、
衆議院の法務委員会に招かれまして、はい、一応その今の刑事訴訟法改正案には賛成できないという話をしてまいりました、はい。
で、まあ、今どうしても世間の注目が戦争法案に行ってますので、はいはい、なかなかあの刑事訴訟法のこともですね、はい、なんかこう、まあ、埋もれてしまうんですが、これなかなか大変な法律で、
もうこれは戦争法とセットですよね、戦争する国っていうのは国民の自由が奪われて監視されるんですよね、
はい、
実は今度の、刑事訴訟法改正案というのはそもそも演座が生まれたいっぱいの、ね、渋谷事件やその、うん、あの厚労省の村木さんの事件ですかね、はい、あれで演罪をなくすために刑訴法を変えようって話だった、
うん、
で取り調べの可視化といいまして、警察や検察が悪い調べしないように監視するってやつだったんです、
はい、録音して録画して
る、録音してるんですね、はい、ところがですね、警察が可視化したらば自白する人がいなくなって社会の治安が乱れてしまうので困るって言い出して、
うん、
その代わりの捜査手法を与えろってことになっちゃった、
はい、
でどういうことができたかって言ったらですね、通信傍受法って今でもあるんですけど、麻薬やなんですかね、オレオレ詐欺とかね、ああいう、はい、4件ばかりの犯罪を対象にあるんですけど、その4件の秘密の盗聴法をですね、なんていうか通信傍受法を、
はい、
窃盗を含めた複数犯の事件に広めろっていう、本当にありとあらゆる事件の通信部盗聴ができるような法律が作られちゃったんですね、
はい、
でしかもそれには今まではその通信会社の立ち会い方それもなくして暗号化して警察署を送るような法律になっちゃった、
はい、
で絶対これは皆さんの秘密も置かれて我々は反対だと言って今反対してるんですよね、
はい、
はい、非常に怖い法律ですね。
そうですね、
はい、
でまあ、最近ちょっとやっぱ戦争法案のことで、
はい、
ね、疑り深くなってきてますので、この刑事訴訟法だけじゃなく秘密保護法とか、ゆくゆくはマイナンバーなんかも
そう
全部こう関係してきて、
そうです、今度共謀罪できたら本当に皆さん全てが監視されて、自由がなくなりますね。怖いですね、この社会はね。
そうですね、でなんか一つ一つこう布石を打たれてるみたいで嫌ですね。
そうですから私はそのなんていうんですかね、昨日強行採決された、
はい、
派遣法ですか、これは、もう若い人たちをずっと派遣にして経済的に困らせて自衛隊に入れようという戦法じゃないかと思うんですよ、
うん、
しかもこの刑事訴訟法では国民の全てを監視できるように作ってたから3点セットのような気がしてるんですよ、
はい、
戦争法と刑事訴訟法と派遣法は、
うん、
すごいその安倍さんのやり方っていうのは怖いって言いますかね。
そうですね、なんか高校の普通科でも
そう高知ではできたらしい、
自衛隊のコースができたっていう、本当ですか、
人殺しなんですよ、悪いですけど自衛隊って、
そうですね、
災害救助だけじゃないんで、はい、本当に怖いってことを知ってほしいですよね。
そうですね、
はい、でよくほら中国が怖いって言うじゃないですか、
ええ、
じゃあ本当に中国と戦争になったらアメリカが守ろうとなんだろうと ミサイル撃ち合いになったらもう終わりなんですよ地球が、うん、戦争なんか本当できないのに、
そうですね、
なんかできるような錯覚してる人たちはぜひ考えて、戦争したらもう終わりなんですから、
そうです、ね、
第4次世界大戦ではないんですよ、それをなんか勘違いして、なんか中国が攻めてきたら戦争を始めて、あのアメリカがどうのこうなっていう、そもそも戦争始めたらおしまいなの、
うん、
だからそれをやめるために政治があるんじゃないかってことをね、ぜひね、その賛成している方も考えてほしいなと思いますよね。
そうですね、はい、じゃあこの辺でですね、
はい、
もう一曲あの桜井さんの曲をですね、
はい、
皆さんに聴いていただきたいと思うんですけども、今度何をいきましょうか。
まあ刑務所で一番やっぱり借りたいっていうのがあって、その帰ろ帰ろっていう歌を作ったことありますので、はい、ぜひそれを聴いて。
帰ろ帰ろ格子の窓、夕日が染めれば遠いふるさと思い出す、帰ろ帰ろ見えない街に、子供の声だよ、あばよさよならまた明日、帰る人のいないうちは明かりもつかない、声もない、売れたままの柿の実、夕日に染まって人恋しい、人恋しいと思えている、帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ、帰ろ帰ろ明日は帰ろ、帰ろ帰ろ格子の窓に、一番星見つけて遠いふるさと思い出す、帰ろ帰ろ届かぬ空を、鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと、帰る人のいないうちは一人ぼっちで音もない、庭に枯れたカンナの花が風に吹かれて人恋しい、人恋しいと揺れている、帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ、帰ろ帰ろ。
桜井昌司さんの帰ろ帰ろ聞いていただきました、
はい、ありがとうございました。
まあ、今ですね、冒頭でもお話ししましたね、あの全国 の、 いろいろな冤罪事件のですね、応援に行かれたり、いろいろな講演活動されたりして、冤罪をなくそうという活動をもうずっとお忙しくされてるんですけど、今一番冤罪の部分であの大きいテーマになっていることとか、なんかこうこれまず先にやりたいなという、
それはやっぱり証拠開示って問題ですよね、
はい、その石川さんもおっしゃってました
ね、はい、皆さん知らない方多いんですけど、日本の裁判というのは検察官が自分たちの都合のいい証拠しか出さないんですね、
はい、
で我こっち側で、まあ、弁護士側訴えられた側はですね、こういう証拠があるだから見せてくれって言ってもそれでも簡単に見せないんですよね、
うん、
ですから、まあ、自分はこれをまず変えないと冤罪を防げない、
はい、
やっぱり検察官が税金で集めた証拠というのは当たり前に裁判所に出すというシステムを作りたいという、これがまず第一テーマですね。
そうですね、はい、私もちょっと不勉強で最初全く知らなかったんですけど、まあ、アメリカでは、まあ、州にもよるんですけれども、一つ事件が裁判になったら警察に不利な証拠も有利な証拠も全部出すと、
そうですね、
いうことになっていて、はい、それに比べると日本は随分閉鎖的だということ
ですね。もう遅れてるなんて、もう検察官のやりたい放題ですね。
そうですね、
残念ながら、で皆さんが思うほど、しかも検察官って 正義じゃない、汚いんですよね。ゲームのように彼らは要するに有罪を取るのが勝ちで、はい、その要するに無罪になったら負けという意識なんです、
はい、
勝ち負け、人間の一生を勝ち負けで決めてくれるなと思いますよね。ですから本当にこの検察庁が証拠を独占しているというシステムがですね、本当に日本の裁判を独していると私は思ってまして、
そうですね、
はい、
しかも権力を持った人がそういうことをするということでは本当にいけませんよね。
犯罪ですよね。
そうですね、
はい、
おまけに桜井さんの裁判の時も彼らは未だに謝ってない
ですよね。そう、未だにその深川事件の桜井杉山は犯人だって言うんですよね。たまたま証拠、物的証拠がないんで、
はい、
自白の判断が違っただけに過ぎなくて、そんなこと言ってますよね、
はい、
これは許せないというか、えらい連中ですよね。
しか
すね、私は本当に腐検察って言ってますけど、腐り切ってますね、組織がね、本当ね。
そうですね。はい、まあ、でもそのためにもね、これからも本当もうずっと戦っていかなきゃいけないですけど、はい、もう皆さんもね、ぜひご協力いただきたいなと思います。はいはい、あの桜井さんの、ね、はい、ブログもいつもねそういうこと書かれてます
ね。獄外って言うんですけど、獄外、はい、刑務所の獄の外の木って書くと多分出てきますね、
はい、あの桜井昌司という名前でね、
あ
の
そうです、
検索引っかかりますので。
あ、そうですか、
はい、桜井昌司さんの昌は
火を2つ重ねて、
火を2つ重ねるまさと、
はいはい、
司、司ですね、はい、ぜひ検索してみてください。そして10月の10日土曜日にはコンサートもある。
はい、
はい、
10月10日というのは実はあの逮捕されて48年目の記念日でして、
はい、
まあ、それを記念してというわけじゃないんですけど、日比谷の図書館地下の方でね、はい、あのコンサートをやります。
はい、日比谷の、あ、日比谷公園の中にある図書館ですね。
そうですね、
はい、日比谷図書文化館地下大ホール。
そうです、
はい、1時会場の1時半開演ですね、
はい
はい、構成は一部が、
要するに私の裁判、
国家賠償裁判
の説明や、あるいは各冤罪事件の、はい、人の訴えとかですね、
はい、
二部には私の方で、
なるほど、
ゲストはあの声楽家の、
はい、
バリトン歌手の佐藤光正さんという方、
はい、
来てくださいます、
はい、そうですか、これは面白いというか変わったというか、はい、イベントね、
はい、
この貴重なイベントですね、はい、ぜひね皆さん足を運んで見ていただきたいと思います。
はい、
はい、本日はですね、深川事件の冤罪被害者でもありますが、本日はシンガーソングライターとしてお越しいただきました、はい、桜井昌司さんをお招きしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏津聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。